タマイラアルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方に、その方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、またその方を題材にしたショートストーリーをお届けする、タマイラアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマイラアルファ奈良の響き、今回もいつものようにこのコーナーからスタートいたします。タマイラアルファこの人に聞く。今回お話を伺いしますのは、染色作家でいらっしゃいます神山智彦様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
今日は神山様の工房にお邪魔させていただきました。はいはい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ご紹介しました、はい、染色作家ということなんですが、はいはい、これはどういったお仕事なんでしょうか。
基本的には反物を作ったりとか、ロール作ったりとか、そういう感じなんですけど、単純に言ったら糸から布を作る作業なんですけど、その間にはたくさんの工程がありまして、それをこうまあ一人でこなす。もう普通その京都のその西陣にしても何にしても、まあそういう風な分業なんですよ、仕事がね。で、糸から反物になるまでいろんな工程を経て、いろんなそういう職人さんの手を通って反物まで仕上がるんですけど、それをまあ一人でも全部するっていうのが染色作家ですかね。はい。
染色作家と呼ばれる方は、はい、じゃあ糸から作って布までされること
を、それもその方もいます。じゃあ僕は昔は愛媛にいた時はそうしてたんですけど、今はもう糸の方は購入させてもらって、はい、糸からまあ布が仕上がるまでの全工程はしてる感じですかね。
はい、今はでは布を染色されてるということがメインになるわけですか。はいはい、
そうです。反物と
反物、
ショールとですかね。うんうん、だからまあ、普通に帯であったりとか、うん、着物地反物であったりとか、あとその公募店とかあるんで、それに出す用の反物であったり帯作ったりとか、うん、そういう感じですかね。
はいはい、なんか今の話の中で、はい、京都イコールなんかその辺の反物のイメージがありますけれども、はいはい、ここ奈良でそういったお仕事をされている方がいらっしゃるのかなっていうふうに素朴に思ったんですね。
いるとは思います。奈良とやっぱ京都とかはやっぱ多いと思います。
そうですか。はい、その多い理由っていうのはどんなところにあるんですか。
京都はやっぱりそういう風なね、ものをずっとやっぱり西陣とか残してる場所なんで、そういう方は結構いらっしゃると思うんですけど、やっぱ奈良もやっぱりそういう京都もやっぱ近いし、なんていうんですか、プロとかの場合はもう全部分業なんですけど、染色作家っていうのはまあプロではないので、明確に言うとまあ作家なので、そう始めやすいんですよ。京都 の、 その学校であったりとか、そういう風な教室であったりとか、そういうものも多いので、だからやっぱり奈良とか京都とか大阪とかはやっぱ結構多いのかなと思うんですけど、
神山さんはどうしてその染色作家になろうと思われたんですか。
もともとは服飾の学校行ってまして、でもそこでやっぱ服飾って基本的に立体じゃないですか。そういうなんていうんですか、ボディに布で形を作って立体を表現するっていうものなんですけど、あんま合わなかった感じなんですね。やっぱだからそのなんていうんですか、平面的なものをデザインするとか、そっちの方がなんか合ってたみたい で、でそういうテキスタイルの授業みたいなのもあって、その学校の方 で、でちょっと興味を持ちまして、はい、まあ、そっち方面に進もうかなと思ったんですけど、
最初はまあ普通に服飾のお仕事に就こうと思われましたけれども、はいはい、学校やなり学ぶことによって、はいはい、自分はそういう面の方に行こうと思われたわけなんですよね。面っていうのは自分を出せるところだったんですか。
そうですね、自分にとってはなんかなんやろな、表現しやすいところだったんかな、という布作りっていうか、そういう染色は、
お洋服にしてもやはり布がないと作れませんもん ね、 ね、ということは基本をお作りになるっていうことで、はい、全てのイメージをそこから作っていくって感じですか。
そんな絵ももともとうまくないし、そういうなんていうのかな、そういう風な才能もとてもあるとは自分では思ってなかったんですけど、色もやっぱりそういう風に糸から自然の色とかもらったりして染めて、そういう中でいろんな柄を 配列の中で作っていったりとか、そういうかすりであったらくくってそこで柄作ったりとか、そういうのは書くんじゃなくて、こう配列とかそういう風なものでこう柄を作ったりとか自分を表現するっていうの方が得意っていうか好きだったのかなと思うんですけど、
その配列に必要なものがまずは糸だったので、
はいはいはい、
ご自身が糸も作りになってる時があったということですよね。そうですね、はい。どうやって作るんですか、
ね、ザグリって言いまして、はい、絹の繭があって、それを車検って言ってちょっと熱湯で溶かすっていうかふかしまして、専用の器具で糸を引くんですけど、でそっからまあいろんな工程があって、その使える糸に持っていくんですけど、染色のことをやる上で、それ糸を作るっていうのは一番やっぱり糸のことを知るっていう意味でやっぱすごく重要だったかなとは思うんですけど、はい、
糸を知りまして、で今はご自身がその糸を、はいはい、まあ、織っていくということからされて、
はいはい、
こうイメージを沸かせながら、
はい、
その配色といいますか、ちょっと数学的なところもあるわけですね。こ
う
合わ
せ
ればこう合わ
せて、そうですね、
こんな柄が出来上がる
という、はいはい、
そこが少し楽しかったところもあるんでしょうか。
そうですね、やっぱりそういうふうに、まずやっぱり図案を書いて配列決めてやるんですけど、やっぱりそこでやっぱりバチッと合うと気持ちいいし、やっぱそういう部分でなんかまあ今までやってきたことのではあんまりなかったような感触があったので、やっていこうと思ったんですけど。
実際これをお仕事としてされるっていうことになるきっかけとしては、
はい、
学生時代にとてもいい出会いがあったんですか。
はあ、どうなんですかね。一応、学生時代の卒業制作みたいなのがあるんですけど、それがね、偶然、柿渋染めだったんですよ。
うんうんうん、
柿渋染めで何かなんか作りましょうみたいな班であって、まあ、その時はそういうふうな全然、意識はなかったんですけど、やっぱ縁があったのかなとは思うんですけど、うんうん、
ご卒業後愛媛の方に行かれて、はい、いろいろと学ばれたということなんですが、はいはい、そこではどんなことをされてたんですか。
はい、もうそこはもう伊東だから、そこは結構日本の繭の産地で西予市っていう場所で、愛媛県のそこの繭を使ってシルク糸を製作して、はい、反物まで仕上げるっていうところで、もうそこはもう全部化学染料も使わずに、はい、自然染料で、
うん、
全部ほぼ手作業でもう反物までも作っていくっていうところだったんで、
もう農業的なお仕事もされたんですか。
してました、してました、畑、
畑をして、
はいはい、
もう餌になる葉まで作って、
で養蚕農家さんにはほとんど行ってないんですけど、染料の藍の畑とか、
うん、
紅花とか、
うんうん、
そういうのはもう実質作ってましたね。
でたくさんのことを学ばれて、
はい、
関西に帰って来られました、
はいはい、
そこからはどういったことをされたんでしょうか。
そこからはとりあえず京都の西陣にある吉田手織工房っていうところでちょっとお世話になることになって、そこは基本的に先生が主催されている教室なので、生徒さんのお世話をしたりとか、あとそのまあ先生から直接あまり教わることはないんですけど、そこにいらっしゃるそのベテランの生徒さんであったりとか、そういう人たちからその逆に技法とか、そういうものをたくさんこう教わったっていうか、僕もだから手伝うことは手伝うし、そういうふうになんかこう持ちつ持たれつっていうか、はい、
いろいろな染めの中でもやはり伝統的なこの植物を使いになったお話が今ありました、はいはい、それは全体的には草木染めというふうな表現でいいんでしょうか。
あ、大丈夫です、
うん、それの魅力といいますか、それはどんなところが。
草木染めの魅力は、
はい、
まずそういう化学とかっていうのは、どうしてもこう絵の具的に、うんうん、こうパッとこう表面的に、表面的な色っていうか、奥行きがない色に。まあ、色はすごく入りやすいし、色は出しやすいんですけど、表面的な色で、植物染料は色は確かに入りにくいんですけど、やっぱり染め重ねるごとに、堅牢度って言いまして、その色の奥行きみたいなものがすごくあるので、そこはやっぱりそういう自然染料の魅力かなとは思うんですけど、糸を染めるとか、その染めっていうのも一つなので、染色の中の、はい、とりあえずその糸を精錬って言いまして、油を取るところから始まって成形であったりとか、たくさんのそういうふうな工程を経て最後の生殖織り上がるまで行くので、うんうん、染めも一つなので、その
工程の中の
一つに過ぎないんで、まあ言うたら、うんうんうん、はい、 だからその中で織る上での技法であったりとか、その糸を色を入れたくない場所をくくって作るかすりであったりとか、そういうたくさんの技法があるので、やっぱそこもすごく重要なので、もう染めはその一つなので、
しかし大事なところですよね。
大事ですね、はい、
まずもう時間をかけてじっくりと染めていくんですね、
はい
はい、で染め上がった糸を今度は織り方によって作るものが変わってくるんですか、はい、
まず図案を描くんですよ、もちろんね、そう、こういう風な柄を作りたい、こういう風な縞をしたい、こういう風なかすりをしたいとか、いろいろ柄を決めて、でそれに合わせて縦糸を作っていくんですよ、
うんうんうん、で図案を描きました、
はい
はい、
図案を描いて、で、まあ、図案描いて、それ糸の処理とか精錬して染めて、うん、そっからそういう風に木枠に取って、もうすごく長くなるんで省きますけどそういう成形っていう作業がありまして、それもすごく大事な作業で、それこそ縦糸 の、 配列、縦糸のこういう、例えば白黒白黒の縞にしたいって言ったら、そういう風に順番に糸を作る作業みたいなのもありまして、そういうたくさんの作業を通って、そう、最終的に織りに持っていき、織りになりまして、で織り上がって完成なので、で前は糸からも作ってたんで、もう本当に全部やったんですけど、今はもう糸は作ってない。
相当のお時間かかりますね、一つの作品を作るには。その中で奈良だということもありますので、私初めて知りました、大和白ガスリ、
ね、はい、
これはどういったものなんでしょうか。
これは明治の初めから昭和の40年代ぐらいまで、奈良で作られていたかすりっていう技法の着物なんですけど、まあ、もともとすごく結構高島屋とか全国的にもいろんな場所で置かれてたもので、でももうなんていう、昭和40年代ぐらいにそういう作る方みたいな方もいらっしゃらなくなって、もうずっとなくなっていたんですけど、なんか何ですかね、ちょっと待ってくださいね、
はい、
西のね、大和ガスリ、東の中野ガスリって言われてたぐらい、結構ね、そういう白の綿糸のかすりとしてしては全国では有名なものだったみたいで、
白地に色がところどころに入るという感じですけど、なぜこの幻と呼ばれるような存在になったんですか、大和白ガスリっていうのは。
ですね、まあ、技法的に結構まあ難しいものであるんですけど、分かりやすく言うと、白い部分が例えば紺色で、紺色の部分が白だったら楽なんですよ、まだ普通のかすりなんですよ。それはなんでかって言ったら、ここをくくるだけで済むからなんですよ。くくって色入らないようにしてるんですよ、糸の段階でね。だからくくる箇所が倍なんですよ、白だから手間が倍なんですよ、分かりやすく言うと。普通のかすりの
今見せていただいておりますのは、白地に、井戸の糸書いたような、まあ、黒と言いますか、紺と言いますか、
井型ですね、
井型ですね、それが入ってます。その井型を作るときにくくるということを今おっしゃってくださってるんですけれども、ということは難易度が高いわけですね、たくさん。
難易度ってわけじゃないですけど、手間ですね、
手間がかかる、
はい、手間が。だからそのために、板締めって言いまして、くくらないで、くくるっていう技法は沖縄であったりとか、そういう有機っていう群馬かなの技法であったり、それ全国的に一番ポピュラーなんですけど、世界的にも。でもまあその白ガスリは板締めって言いまして、板で締めて入らないようにするっていう風な技法を使ってまして、
そこに色が
そう入らないっていう板締めって使ってまして、それの職人さんももういなくなってるみたいで、もうそうなったらくくるしかないので、でそれでいろんな方がこういうふうになんかやってらっしゃったみたいなんですけど、なかなかやっぱ手間なので。
じゃあ神山さんはその板でっていうのは習われたわけではなくて、聞いた話ということですね。
はい、そうですね、現物だから、その専門家の方が、民族博物館の方にいらっしゃいまして、その方にいろいろお話をお聞きして、そういうふうなものを、現物を見せていただいたんですけど、まあ今はもうそれ使えないので、もう自分がやっぱ今までそうやっていろんな場所、京都であったりとか、自分自身でいろいろ調べてやってきたこととか、そういうなのを全部結集させて、 作った感じですかね。はい、
それは奈良だからこそやってみようと思われたんですか？
そうですね、やっぱりそういう自分の中でのそういうものアイデンティティみたいなものがやっぱり欲しいし、やっぱりスタイル的なものもやっぱり欲しいと思ってたので、あの京都の工房にいる頃から何かそういう奈良にもそういう風な織物みたいなものがないのかなと思って探してまして、でその時に見つけたんですけど、やっぱちょっとその頃はちょっと難易度高いかなと思いまして、で去年ぐらいからかな挑戦するようになりまして、でやるようになったんですけど、
で皆さんにもその実物をご覧いただくことができたわけですね、はいはい、それまで作られるのね相当の時間
と2ヶ月か3ヶ月かな、でも1個目を作るのにはやっぱり3、4ヶ月かかったのかな、
ご覧になった皆さんの感想はどんな風におっしゃってらっしゃいましたか？
結構その皆さんね、あのそういう新聞とかの方でもちょっと取り上げていただいたので、あのそれを見て来てくださる方も結構いらっしゃったので、そういうお客さんからもやっぱ評判はそれなりに良かったので、
じゃあ神山さんご自身は今後もさらなる展開としては、はい、この大和の白がすりを作っていきたいなというふうに思ってらっしゃいますね、はいはい、そうですね、はい、神山さんは生まれも育ちも奈良でいらっしゃいますか？
は
い、
そうですね、はい、
でも奈良っ子、
奈良っ子ですね、はい、
ここ奈良はどんな町に移ってらっしゃるんですか？
奈良はなんていうんですか、皆さん柔らかいっていうか、いかつくないっていうか、まあ、おっとりしてるっていうか、ここが、まあ、良さかなとは思うんですけど、
ご自身のお仕事に反映される部分というのは、はい、ここの奈良の風土にはあったわけですか？
ありますね、
おっとりとした感じ。
そうですね。
ではもうやはりこの大和の国というのは、
はい、
神山さんにとても合う町だった。
そうですね。今となっちゃそうですね。
そうですか、
はい。
たくさんのものを学ぶこともできる町ですか？
まあでもそうかもしれないです。昔は全然そう思ってなかったんですけど、今となってはすごく、そうですね。僕にとってはすごく。あのいろんなことを勉強できる場所かなとは思います。
カルガ町に、まあ、工房をお持ちなんですけれども、はいはいはい、近くのものを何か使ってこれから染色をしていきたいとかいうふうにはありますか？
ああ、そうですね、もしそういうものがあるんでしたら、あれですけど、まあなんかあの今回この藍染屋さんとかはあの、はい、郡山の方でお世話になったりとかしたので、そっち方面ではわかるんですけど、ここら辺近辺で何かあるのかわかんないんですけど、はい、
今手元にたくさんの賞を取りになった受賞のものがありますけれども、こういった形で作品を皆さんに広めていきたいというふうに思ってらっしゃいますか？
そうですね、そのまだまだ自分はそんな全然ね未熟なので、こういったものもやっぱりどんどん挑戦していって、やっぱりある程度のね評価を受けないと、とは思ってるんですけど。
そうなんですね、はい、では神山さんが大切にしていらっしゃるお言葉をあれば教えていただきたいんですが、
はい、あ、いろいろ考えたんですけど、正直なところないんですけど、まあ僕の持ち味っていうかそういったものはやっぱこう粘り強さっていうか、あとそういう、まあ、誠実に糸であったり材料であったりとかその人であったりとかそういうものと接して粘り強くその人と接し続けるっていうか、そのものであったりその材料であったりそういうものも接し続けるっていうか、そういうものぐらいなんで、僕はあんまりなんかそういうめっちゃ探したんですけど、いろいろピンとくるものがなかったので、
はいはい、言葉としてはなくて粘り強さとかですか？
そうですね、はい、粘り強さですね、はい、
その思いから素敵な作品が生まれるのではないかと思いますけれども最後にご紹介しております、はい、染色作家、
はい、
これの魅力を一言で最後に伝えていただいてこれで締めたいと思いますが、
染色作家の魅力ですか、はい、ね、はい、やっぱりそういうなんていうんですか、もうそう布を作る、糸から布を作るっていうのはもう2000年以上前からずっと人が営んできたものなので、ずっとやっぱりね、蔵の おばあちゃんのおばあちゃんまでは普通の家でも誰もがしてたことなんですよね。だからやっぱりそういったずっとこう繋いできたものっていうか、そういう歴史もありますし、やっぱりそういうものにこう触れれる、僕の中では唯一そういったものに触れれる方法でもあるので、あまりねそういったものはないと思うので、それがやっぱり僕にとっての染色の魅力かなとは思うんですけど、はい。
わかりました、ありがとうございます。タマイルアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは染色作家でいらっしゃいます神山智彦様にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
たまゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本、小野こまち。出演、すみのりこ。たまゆら劇場、作る家族。
この春は花見もできなかったね、と母が言った。
桜の季節は母にとっては特別な時期。初めて父とデートをしたのが桜の頃だったとか。川沿いの桜の下を二人で歩いた話を何度も聞かされた。父を偲ぶ話になると必ず桜の話になる。
だからってね、お母さん、こんなに桜の花を作らなくてもいいんじゃない？
母の部屋は折り紙作品でいっぱいだ。
仕方ないでしょ。いつも持って行ってるところ閉まってるし。
母は自分が作った折り紙作品を近所の観光施設に差し上げている。けれど、この2ヶ月、どこも閉館していて持ってもいけない。外に出歩くのも控えるようにとのことだし、いつも通っている折り紙サークルの活動も休止中。母が色紙で作った桜の花。今年は花見ができなかった分、花を見たかった母の気持ちを感じるようだ。
それにしても、どうやって作るの？この桜。
花びらが立体的に開いている。母が、
これはね、
と教えてくれた。折り紙を切って、ホッチキスで留めて、糊で貼り付けて。
こんな花をもらったら、それは嬉しいだろうなと思う。
こんな風に凝った作品なので、持って行った施設では、お客様にとても好評とのこと。特に海外の観光客が喜んで持って帰ると聞いた。忍者の手裏剣を折り紙で作ったら大変な人気で、すぐになくなったとのこと。自分が作ったものに反応があるのは嬉しくて、まとまった数が作れたら提供しに行くのが母の励みになっていた。それができなくなり、今母の部屋の中には折り紙作品が増え続けている。
ただいま。
娘が帰ってきた。久しぶりに美容室に行った娘。短くさっぱりとした髪で帰ってきた。
かわいいねって言われたよ。
と娘。そうね。短いのをよく似合ってる、と返すと、
違う違う、マスク。
え？マスク？
ほら、これ、お母さんが作ってくれたマスク。
娘が花柄のガーゼのマスクを外した。
おばあちゃんのくれたガーゼのハンカチ、花柄がレトロで可愛いんだって。
そう、娘のマスクは私が作った。この春、暮らしの中に当たり前のようにあったものがなくなるということを私は初めて経験した。店頭にマスクがないのは不安だったけれど、
なければ作ればいいじゃない、
という母の言葉に、ああそうだと我に返った。子育てママたちは何かとミシンに向かうことも多い。子供の成長に合わせて手作りする機会も増える。まずは幼稚園の手提げカバン、コップ袋、ナプキンなどなど。 そんなママたちの技とネットワークを感じたのは、マスクの手作り情報。いろんな形や素材での作り方がたくさんネットに上がっていた。マスクの紐が手に入らなかった時も、スパッツやレギンスから作ることができると聞いて、なるほど、伸縮性のある素材ならマスク紐になると思った。タンスの奥にあったガーゼのハンカチが役に立ってよかったわ、と母。主人の声がした。さーて、飯でも作るか。主人はこのところずっと在宅勤務だ。部屋にこもってパソコンに向かっているが、台所に立つ時間も増えた。料理は気分転換になるらしい。今日は肉じゃがを作るぞ。と冷蔵庫を開けている。
あれ？肉がないぞ。今日は肉じゃがって決めてたのに。
材料がなくてもあるもので美味しいものを作るのよ。と心の中で言いながら様子を見ていると、主人はストックしていた缶詰を肉の代わりに使っていた。
へえ、パパなかなかやるな。
これで美味しければ言うことないんだけど。案の定、娘が変な顔をした。
パパ、これ肉じゃがじゃないよね。
うん、サバの缶詰で作ったからサバじゃが？
一口食べた娘の、
へえ、美味しいね、
に主人の顔がほころんだ。
役に立つと嬉しいね。折り紙は役に立つかな。
と母がポツンと言った。娘はすぐにこう言った。
役に立つよ。だっておばあちゃんが折り紙してるの見るの好きだもん。
娘の言葉を聞いて、昔同じ気持ちになったことを思い出した。工作の苦手な弟が母の日のカードを作っていた。メッセージが飛び出すような仕掛けを作ると頑張っていた。ものすごく下手だったけど、一生懸命手を動かして作っていた。ご飯を食べ終わった娘がこう言った。
でも、そろそろパパの料理じゃなくて、外で何か食べたいな。
それで私も、確かに、そろそろプロの作ったものが食べたいよね、と笑った。家の中も家の外も人が何かを作る、そんな世界に溢れている。
シルクロードの夢乗せて、人も文化も奈良を目指した。未知なるものへの夢と挑戦。奈良から包む技術を。パッケージの未来の先端に、大新加工。
タマイルアルファ、この人に聞く。今回お話を伺いしましたのは、染色作家でいらっしゃいます。亀山智彦様にお話を伺いしました。そしてショートストーリーは作る家族をお届けいたしました。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。